今日は13章、ヨハネの黙示録の13章の1節から10節までね、ヨハネの黙示録の13章1節から10節までを、まず購読をさせていただきましょう。黙示録の13章の1節から10節までをまず購読をさせていただきます。また私は見た。海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。
私を見たその獣は塔に似ており、足は馬の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に、自分の力と
位
と大きな権力
と
を与えた。
その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、
そして
竜を
拝んだ。獣に権利を与えたのが竜だからである。また彼らは獣も拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。
この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。
そこで彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち神の御名とその御名や、すなわち天に住む者たちを罵した。
彼はまた聖徒たちに戦いを挑んで勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。
地に住む者で送られた子羊の命の書に、世の始めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようにな。
耳のある者は聞きなさい。
虜になるべき者は虜にされてゆく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。
はい、そこまでにいたしましょう。今日はこの海から登ってきた獣で、この前お話をいたしましたが、この12章の18節で、このですね、女を追いかけてきたところのこの竜が、この海辺の砂の上に立っているというところで終わっていたわけです。で、13章に入りますと、この幻がこう先にこう繋がっているということがわかるんですね。その海から一匹の獣が登ってきた。これは一体何を表しているんだろうかということが考えられるわけですね。そこでまずもう一度、この竜とは何であったか。ね。で、竜とはエデンの園の事件以来ですね、人を惑わし続けている悪魔である。いうことは、これもさっきはっきりとですね、この12章の9節で、この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす、あの古い蛇という言葉が出てまいります。だからこの竜はですね、長い間、こう、働いてですね、まあこういうですね、聖書の言葉ありますのでね、いろんなこの話の中に、こう、何年も何百万、生きてるような竜とかですね、こんなこう話が出てきたりするんでしょうけど、まあこれ悪魔のことなんですね、実は。そして海とは、これは人類であるということをこの前お話をいたしました。そしてこの海から上がってきた獣、登ってきた獣ね、これは人類の中から悪魔の手下となって働く強力な、まあ、人物ね。まあ、例えばヒトラーであるとか、登場であるとか、ね。この獣は登場とかヒトラーだけではありませんがね。 そして、しばしばその背後に国家権力というものを引き連れているというものでありますね。それからですね、このヨハネは13章の一節では一匹の獣が海から登ってきたと書いてあるんですが、11節を見ますと、もう一匹の獣が地上、今度は地から登ってきているわけですね。もう次から次、どこから登ってくるかだんだんわかんなくなっちゃうんですけども。と言っていますので、この獣は一匹だけじゃないようですね。次々出てくる。つまりこれは何を言ってるかといえば、各時代、ね。ヨハネの時代にはヨハネの時代の獣がいたわけで、現代は現代の時代の獣がいる。で、各時代に悪の勢力を持って、神と神の民を攻撃しようとするサタンの手下が、次々と現れてくることの予言であったわけですね。まあ、こうもひっきりなしに悪いの人物がこう次々とですね、現れるものかと思うほど、この人間の世界にはですね、まあ、悪玉って言うんですか、悪の親玉みたいなのが次々と現れてくるわけなんです。で、教会の2000年の歴史を見てみますと、まあ、よくもまあですね、こういうふうに、この獣のような人物が、神に逆らう人物が現れている。まあ、現れなかった時代は100年もないと言われています。ある歴史家はですね、世界に戦争が行われ、戦いが行われなかった時代は100年もないですね。人類史上ですよ、って言ってますけどもね。それどころじゃないんです。神に逆らう人物が現れなかった時代は10年もないわけですよね。続いてない。次々と悪に逆らう、神に逆らうですね。こういう獣のような人物が現れてきておる。さて、この海から登ってきた一匹の獣の幻。これは一体どこからこんなもの始まるのかと言いますとね。実はこれはダニエル書の7章のダニエルが夢のうちに見た幻。これを元にして、さらに多様化したものであるということがわかります。ちょっとそこのダニエル書の方を見てみましょうかね。もうこれはすでに皆さんよくご存知の、ことですので、それほど詳しいお話は必要ないと思いますが、ダニエル書の7章の最初のところを見ますと、ダニエルがですね、夢を見てあるんです。寝床で一つの夢を見た。ね。ベルシャタルの元年に。で、その見ましたときにですね、獣が出ているわけですが、四頭の大きな獣が海から上がってきた。ね。で、第一のものは獅子のようである。バビロン。ね。また第二の獣は熊のようである。ね。それから、他にはですね、この、豹のような他の獣が出てきた。ね。で、これ、皆さん2節見ても後でも話しますが、2節のところにね、この、2節っていうのはこのヨハネの黙示録の方ですが、豹のに似ており、足は熊のようであり、口は獅子のようであるって書いてあるでしょ。ね。ですから、こういうのを見ますと、このダニエル書の7章のですね、この幻と、まあ、匹敵するようなものであるな。しかももっとこの複雑化しているってことはわかるんですが、で、そしてですね、ダニエルの予言の方は4つの帝国を表していたんですね。すなわち、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ。ね。これは4大帝国をこの4つの獣で表していたわけですが、ヨハネの幻は、それとよくは似ていますけれども、これはその4大帝国ではないんですね。その後の悪の巨大帝国というべき人物の予言。すでにバビロンとかペルシャ、ギリシャ、ローマは過去形になってきたわけですがね。しかし、ヨハネの幻はこれから後に来る帝国のことであります。ね。こういうことがわかります。まあ、このヨハネの海から登ってきた獣の幻は、そういうこのダニエル書のこの幻の上に、さらに複雑になってきた幻である。ということがわかる。ね。ですから、こういう幻っていうのはですね、決して根拠がなくて、こういう幻がここに書かれているんではないということが分かりいただけたと思うんですね。それから、もう一つ私たちはこの幻について注意を払うべき点が、あります。それは、 なんであるかと言いますと、皆さんお気づきになったかどうかわからないんですがね、注意して読んでないとわかんないんです、これは。ヨハネのですね、黙示録の12章の、ところですね、12章の3節ですか、そうすると大きな赤い竜が出てきてるんですが、で、7つの頭と10本の角を持ってるんですが、ここではその頭に7つの冠をかぶっておりますね。冠が頭にある。ね。ということです。ところが、13章の一節の獣には、冠がどこにあるか。どこにありますか ?13 章の一節では冠がどこにあるでしょうかね。角にある。つまり冠のある場所が映っているわけですね。だから、ちょっとこう、読んでたんでは気づかないんですけれども、冠が、違うところに映ってるなってことがわかるんですよ。ね。竜の方は、頭に冠被ってたですね。冠っていうのはこの特権、権力、権威を表してるんですね。頭に乗っけてたわけですが、獣の場合は角に乗せているわけです。ね、そこは違いがあるでしょう。ね。つまり、この冠が頭から角に映っているということは、この獣に何か新しい権威が与えられていることを表しているんです。ね。そしてこの獣の方、頭には何があったかと言いますと、権威の象徴である冠じゃなくて、神を汚す名があったと書いてありますね。だからやっぱこれ手下は手下ですね。今でも、ね、なんかこう最近のニュースなんか聞きますと、まあ、政治家の親玉みたいなのはね、あんま自分の手汚さないで、みんな秘書がやったとか、弟がやったとか、家内がやったとか、あれ気の毒ですね。みんなそっちの方にみんなこうやらせて、ずっとなんか秘書の人で自殺で死んだ人もいるんでしょ？ああいう秘書にならない方がいいですね。本当にまあ、その悪の親玉っていうのはですね、もうサタンもそうですけど、自分は権威だけ強調してるんです。ね。で、自分が悪であるなんてことはね、お首も出さないっていうのがありますけれども、表面には全然出していない。ね、しかし、手下、アサタンの手下は神を汚すという性質をはっきり頭に書いている。ね。まあ、いつの時代でも同じです。ね。悪の親玉は手を汚さず、ね。家来が手を汚す。こういう法則をここに見る。ですから、そういうやり口っていうのはね、やっぱり非常にサタン的というか悪魔的だなぁと思うんですよ。非常に似てますでしょう。ね。で、彼は、この獣はですね、権威は角の方に移してある。ね。ですから、なんか違ったことをやるんです。さあ、第二節は、先ほどもちょっとお話ししました。この獣は、見たところは豹に似ており、足は熊。ね。口は獅子のようである。牙があるんですよね。まあ、これは、獰猛な獣に例えられているんですが、この人物、この獣っていうのはこれは人物ですからね。だからいかに極悪非道なことを平気で行うことができるか、ということを表しているんですね。で、昨今まさにこういう人物に似たような人が非常に増えてきていますね。倫理性を欠いた人間と言いますか、両親が焼き金で焼かれたと言いますかね。神に逆らい罪を犯し人を殺す。で、少しで少しも両親が痛まない、ね。こういう人物が非常に増えて、要するに両親のない人間と言いますかね。これ人とは言えないんですけれども、両親に呵責を覚えない人が増え続けているんだから、こういうのは危険ですね。こういうのは非常に危険です。こういう人はやがてね、サタンの号令のもとに集まって、そしてこの、獣の、ですね、部下となってね、また神との戦いをする人物になっていくわけですね。恐ろしいことだと思うんですよ。現代人の、こういう、なんて言いますかね、良心の呵責を覚えない人格的にちょっと欠陥がある人間というのが非常によく増え続けている。で、サタンである竜は、この獣に、自分の力と地位と大きな特権を与えた。ね。ですから、非常によく似ておる質を持っているんですね。実質的には、 まあ、竜と獣は同じ特色を持っているわけですね。で、自分はやらないで、そしてこの地上にですね、悪の塊みたいな人間にこういう力を与えるわけです。しかしね、実はここに獣の弱さがあるんです。何が弱いかと言いますと、結局この獣っていうのは自分ではほとんど何の力もないっていうことなんですよね。竜から力をもらわなきゃ何の力もない。人間というのは、そういうものです。悪の帝国を背負う人物というのは、この自分が世界に君臨しているかのように豪語しますけれども、彼は本当は月と同じでですね、太陽が照らなきゃ光も熱もね、何も出す力を持っていないんです。ですから、クリスチャンはそれを恐れる必要はない。ね、ライオンとかそういうのがこう、わーっと吠えてましてもね、檻の向こうでいるのと同じなんです。本当、この獣の弱さはそこにある。強そうに見せれば見せるほど、自らに力のないことを表す。ね。ですから、私たちは、表面に見える人間のこの悪の勢力に驚いてはならない。ですから、人間は驚いてる。全地は驚いたと書いてありますね。で、この、皆さん、浄瑠璃の人形ってご存知ですか？ね。人形浄瑠璃ってありますね。で、後ろで黒子って言うんですかね。なんか黒い洋服着て、洋服って言うんですかあれ。ね、顔のとこもなんか黒いの垂れ下がしたのに着てですね。後ろが人間がこう言ってこう手足動かしていますね。人間浄瑠璃って、人間浄瑠璃って言うんでしょ？人形浄瑠璃ですか？ね。だからあれね、いくら人形と戦っても人形を倒すことができないわけですよ。で、後ろの人間が動かしてるわけですから。で、人形を倒そうと思うと、人形に向かってやりなくてもダメなんで、ね。後ろの黒いの被ってる人に、石投げるか、石投げるかどうかっていうか、やり投げれば、後ろが倒れれば人形も倒れるわけです。ところがね、私たちはこれしばしばね、相手の人間に組んで、その背後で動かしているっていうのは全然気がつかないから、何度やってもダメなんですね。同じことを繰り返してるってよくわかるんですよ、これは。ね。これはもう、この背後にこの竜がいるんで、獣は何の力もない人形と同じ影なんです。影と戦ったら絶対こちらは勝ち目がない。ね。人形や影を動かしているサタンである竜と戦わなきゃならない。だから、パウロはですね、エペソの6章の12節でね、もうすでに彼は見抜いているんです。パウロは本当にね、物事を見抜いた人間だなと思いますよ。ちょっと読んでみましょうかね。エペソの手紙の6章の12節。ね、だから人間に腹立てちゃダメなんですよね、これはやっぱり。エペソ人への手紙の6章の12節。そこをちょっとご一緒に読んでみましょうか。エペソの6の12。エペソの6の12。そこをご一緒に読んでみましょう。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するもので。血肉に対する、血肉ってのは血肉持ってる人間のことですね。つまり人間とその戦ってんじゃなくて、その背後にあって主権力、ね、暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊、悪魔とその子分たちだと言ってるんですね。要するに人間の心を支配し、そして悪の力をこのようにですね、動かしているところのもの。これと戦ってるんだ。ね。で、これ今も私たちも同じなんですよ。ね。人を見て失望したり腹を立てたり何かする人っていうのはね、これはね、人形浄瑠璃の人間見てね、そして腹立てたり喜んだりね、してる人と同じで。本当はね、人形が上手なんじゃないでしょ。後ろでやってる人がいろいろ上手なんでしょうね。ですから私たちもそうなんです。人に対して腹立てたり、どんなに怒ったりしても結局は勝利は得られないと。ね。サタンはいくらでも人形をとっかえ、引っかえして私たちを攻撃することができるでしょ。で、向こうは人形ですから、いくらでもとっかえたって疲れないわけですよね。だからこちらは、ついに疲れ果ててしまう。で、 悪魔はね、サタンは私たちが疲れ果てることを待ってるわけです。で、ついにサタンの前に敗北するようになる。このあたりをね、これこが実際は、獣の弱さがあるんですが、これが人形であり影であるということを見抜けないと私たちは、このね、人形に向かって戦いを挑めば勝利は得られないんです。ね、サタンを倒せば、ね、この世の神に逆らう悪というのは、すべてが一掃されてしまうんですよ。ね、政治家とっかえたりね、賢治をとっかえたり、何かとっかえたりしてもダメなんです。サタンを倒さない限り、世界に平和は来ないんです。ね、一掃されない。ですから私たちの戦いっていうのは、人間の戦いっていうのはね、この悪魔との戦いであるということをね、特にクリスチャンは悪魔との戦いであるということを忘れないようにしたいんですね。まあ、このヨハネの黙示録を見ますとね、サタンだの、竜だの、こういうのがもういっぱい出てまいりますんでしょ。だからね、この話をするの一番疲れるんです。ね、このヨハネの黙示録やるようになったから体の調子がうんと悪くなってきたんですね。いやー、これはもう本当に、相手を心得ておりますのでね。これはやっぱり気をつけなくちゃいけないですね。だから私たちは最後の勝利を目指して、この戦い続けなければならない。ね。目に見えるものとの戦いじゃなくて、その目に見えるもの、人間を支配しているものとの戦いである。ね。ですからこれはですね、武器といっても、この世のですね、ミサイルとかね、そういった武器じゃ戦えないんですね。どうか、これあたりのことを見抜いて私たちは毎日の生活させたり、何との戦いをやってるのかということですね。で、神様はこのサタンを、まあ、実は今日にでも倒すことがおできになるわけなんですが、なぜそれをやらないのか、早々とサタン倒せばいいんじゃないか、それじゃ解決するじゃないかとね、こんないつまでもいつまでもね、教会で伝道なんかしなくていい。もうサタン倒しちゃえば終わりですからね。なぜ倒さないのかというと、それは神様がサタンを滅ばされるのは簡単ですけども、サタンを滅ぼせば、サタンに従っているもの、ついているものをみんな滅んじゃうわけです。ね。だから、神様はサタンを滅ぼすのを決めてはいますけれども、待っておられるわけですね。このあたりでペテロがですね、この、語っているところです。ね。ペテロが、こんなことを言ってますね。ちょっと読んでみましょうか。ペテロの第二の手紙の三章、ね。の九節から十節あたりまで、ちょっと読んでみましょう。ペテロの第二の三章の九節から十節で読んでみましょうか。もう必ず神はサタンを倒されるわけですが、しかし、なお待っておる。はい、ご一緒に読んでみましょう。ペテロの第二の三の九十。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きないびきを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。なぜ神様はサタンを滅ぼしてしまうのを、先に伸ばしているのか。ね。サタンの餌食になっている人々が、一人でも多くサタンから取り返すことを願っておられるからだということですね。このなんて言いますかね。まあ、狼が羊を加えているとしましょう。ね。どうしてこの狩人は、狼をズドンとやってしまわないのか。ね。狼をズドンとやれば、羊も同じくズドンと言ってしまいますのでね。生きてる羊を何とか取り返したいために、ね。追っかけてはいるけども、口を開いて取り出すということを考えているわけですね。狼めがけてズドンズドンやればね、その周りに群がっていると羊もみんな死んじまうわけですね。ですから、神は非常に注意深い。だから福音書の中見ましても、良い麦と毒麦とが一緒にあるときですね、この毒麦を抜いちゃいけないってね、書いてあるでしょ。イエス様もおっしゃってる。最後のときに御使いが来てそれより分けるから。 ね。私たちよくわからないのが言って抜いたらですね、良い麦もみんな抜いちゃう。ね。これも毒麦、これも毒麦ってみんな抜いちゃう。悪。ね。これはイエス様がそう心配しておられるんですね。さて、ですから、十節の終わりには、ここに生徒の忍耐と信仰があると言われているんですが、まあ、クリスチャンもこの戦いに加わって、サタンに取られている人々を、キリストに招き、天の御国に入れるものと、入れることができるものとしてですね、キリストを信じるように進めていかなければならないということですね。さて、このヨハネがこの幻を見たときに、彼が意味していた獣は何かというと、これは明らかに彼の当時ではローマ皇帝ですね。この獣は、ヨハネの時代ではローマ皇帝ですね。で、この獣は、ローマ皇帝ではありますが、いつの時代にも現れておりますので、本質的にはサタンから悪の権威を受け継いだ支配者たちである。こういうことができます。で、この獣はですね、17章に行きますと、もっとはっきりと、反キリストであるということが、わかりますね。その姿をもっとはっきりと表してくる。まあ、それ17章行った時もっとお話をいたしましょう。で、パウロはこの獣のことを、不法の人と呼んでいますね。これが、テサロニケの第2の2章の7から10節。世の終わりの時に現れる不法の人のことを言っている。まあ、不法の人は各時代に神に逆らう悪の頂点に立った人々のことなんです。で、まあ、ヨハネの時代では、この獣の七つの頭と十本の角は、これはローマ皇帝を指していたわけですね。で、四節をご覧になりますと、竜も獣も礼拝をされています。ね、で、ローマ皇帝のすべてが皇帝礼拝を強要したわけではありませんけれども、ほとんどすべてのローマ皇帝の時代にはですね、ローマには元老院というの、日本もこの宮内庁というのが、随分この、前の方の七つの教会のあたりでもお話をしましたけれども、まあ、この小アジアの地方のですね、各都市で、この、とにかくこの皇帝をですね、祀る皇帝礼拝の神殿を次々建ててるんです。それはなぜかというと、皇帝礼拝やらないともうそこ踏み潰されてしまうわけですね。すぐにローマ軍隊がやってきて廃墟にされてしまいますから、皇帝への、ローマへの忠誠っていうものを表すためにね、その大きな皇帝礼拝の神殿を彼らはもう率先して作ったわけなんですね。そして、それが実はその国の国家礼拝、国家宗教にですね、までなっていったわけです。ですからこれはですね、当時のキリスト教会にとっては非常に重く苦しくのしかかってきた脅威であったわけですね。こういうものであったということが、まあ、当時としては言えるわけなんですね。で彼らは、本当に忠誠心があったわけではありません。ね。これはまあ今も同じですけれども、この世のあらゆる社会とか宗教の中にも、自分の支配者たちに対してね、あたかも忠誠心を示しているかに見せていますけれども、それは自分の身の安全を守るためであるとか、ね、恐怖のためであるとか、まあ、ここを見ますと、驚きや一時の関心からそうしてるんですね。この頭のうちの一つが殺されたかと思うと、致命的な傷が治った。まあ、これも後でお話しますが、そういうことのためにしているだけですね。で、サタンは、この人民に、この恐怖とか驚きを与えて、圧倒的な影響力のあることを見せるわけですね。この悪の力もね、非常に不思議ですけども、悪っていうのは魅力的なものなんですね。魅力的な要素があるんです。で、心惹かれる人間がね、少なからずいるんですね。悪っていうのは非常に面白いものなんです。正義とか善なんてね、非常に面白くない。肉の欲にはですね。そういうものなんです。だからね、悪の力非常に面白いね、この興味というものをもたらすものなんですね。ですから、まあお互いはですね、これは気をつけなきゃいけない。だいたい誘惑っていうのはそうでしょ？面白くないものを、これは面白くないぞなんていう誘惑なんてどこもないんですよ。面白いですよ、美味しいですよって言ってね。そういうの誘惑ってみんなそうでしょ？これは面白くありませんよ。これは楽しくありません。これは美味しくありません。こういう誘惑なんてどこにもないんです。 ね。で、この点は、まあ、中世、キリストを愛してね、キリストに信頼して、キリストのために生涯捧げてきたクリスチャンの姿とは、全く異なるわけですね。ですから、このあたりを見ますとね、はっきりとこれは悪魔的なものであるということがわかるわけです。まあ、教会の中にもね、このサタンとか獣の拝む人たちと同じような動機からね、地獄に行くのが恐ろしいから、キリストを信じるとかっていう人も出てくるかもしれませんけれどね、恐怖だけで一生がイエス様を信じるわけにはいかないんです。ね、本当にイエス様を愛する人、イエス様を信頼するんじゃなきゃ一生が続かないんです。だからこのあたりは、やはりですね、違いがあるということがわかります。で、三節の今、先ほどお話しましたが、この頭のうちの一つですね。七つの頭のうちの一つが、打ち殺されたかに見えたが、その致命的な傷が治った。で、こういう文がありますね。まあ、これは何のことを言ってるのかで様々な憶測がなされてきたんですね。ネロの復活説っていう話まで飛び出してきたわけですね。つまり、ネロという人は紀元68年に、まあ、死んでるわけなんです。でも実際ネロは死ななかった。ね、こういうような話で出てきたわけですけども、まあ、ネロの迫害というのはどういうことから起きてきたかご存知だと思いますが、まあ、ネロという人はですね、非常に気まぐれな人で、で、ローマに、のこの火を放ったわけですね。大火を起こして。で、その大火の罪を、自分が火つけてるんですけどもね、クリスチャンにこう、かぶせるわけですね。クリスチャンたちがやったんだと。ね。で、クリスチャンたちは恐ろしい人間、人種だ。ね。血を飲み、ローマを火で焼く。でね、こういうふうに言ったわけですね。まあ確かに聖霊の火であるとかですね、ああってこのものでありますから、そういうふうに言ってですね。で、まあクリスチャンが極悪非道な人間であること、あるかのように、ローマ市民に植え込んでいったわけです。そうすると市民はですね、次々とクリスチャンたちを迫害するようになっていったわけですね。で、最大の迫害者の一人のがこのネロでありますが、ある人はこのネロがですね、この紀元68年に死んだんじゃなくて、この1世紀の終わりまで彼は生きてたんだ。一度は死んだけれども、やがて蘇るんだとかですね。要するにネロ復活説っていうのをですね、こう言い出す人もいたわけで、まあそんなことありえないわけですけどね。この頭のうちの一つっていうのはこのネロのことを言ってるんですけどもね。で、まあそんな話も出たわけですが、実はここで言ってることは、そういうことではなくて、実際は何のことか、まあ、ヨハネの時代のことでありますが、まあ、ネロの時代にローマは大火でほとんど灰になって焼けてしまったわけです。ですから、ローマはもう、打ち殺されてしまったかと思うほど廃墟になったわけですね。ネロの時に、再建不能になったかに見えたわけです。ね、ところが、まあ、これでローマの迫害も一段落するかに見えたんですが、ローマの迫害はそれから22年過ぎた時のね、紀元90年に、今度は独裁者のドミチアヌスという人が出てくるんですね。このドミチアヌス帝が、このネロと同じように迫害をするんですね。つまりネロは死んだけれども、そのネロの迫害心はドミチアヌスによって復活したと。いうことなんです。その致命的な傷も治ったというのはですね、傷が治って喜んだんじゃなくて、この治ったというのは何のことかというと、迫害が再び始まるということですね。ネロの凶暴な迫害が、このドミチアヌスの心の中に蘇ったことを言っているわけなんですね。それで、全地は驚いてその獣に従った。で、これ従ったのはですね、喜んで従ったんじゃなくて、怖いぞというので従ったということなんですね。で、このことを、まあ、この三節は言ってるわけなんですが。で、ヨハネは五節で、再びこの世の終末について言及している。まあ、そこまでは、このネルとかドミチアヌスのことが、こう、裏付けになっているわけですが、五節では、これは、その、ヨハネの時代のことじゃなくて、終末のことなんですね。で、この獣が傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられる。で、42ヶ月間行動する権限を与えられた。またここにも42ヶ月っていうの出てまいりました。ここのところ立て続けにですね、1260日とか、一時と二時と半時とかですね、この出てまいりますが、42ヶ月もこれ3年半のことですね。ですから、そういう活動する期間が与えられた。 これは明らかにですね、ローマの時代のことではないんですね。ローマの迫害は3年半で終わっていない、約300年ぐらい続いておりますので、これは、このですね、世の終わりの時であります。で、この期間は今何度も出てまいりましたが、女が荒野で過ごしている期間であるとか、二人の商人が荒野を着て証をしている期間であるとかですね、みんな同じ時期のことが言われているわけですね。ですから、まあ、この11章、12章、13章に書かれてあることは、別々の時に実は起きることじゃなくて、重なって起きているということがお分かりいただけるんですね。この期間、まあ、するに観覧の期間ですね。起きる。で、この獣は、地上の生徒たちと戦うばかりじゃなくて、ね、神の、この港、それから天上の生徒たちも罵っている。ということが6節に書いてありますね。これはわかります。かつてこの竜はですね、天上でこの神の地につこうとしたわけですね。つくことができないで叩き落とされてしまいましたので、まあ、その腹いせなんですよね。神の身なけがす。そして天上の生徒たちも罵って。しかしこれ罵るだけで何もできなかった。で、この時に、獣は、最も大きな害を与えるのは、これは地上にまだ残っている生徒たちなんですね。で、獣は人類史上も最大の権力を持って、この生徒たちに戦いを挑むんですね。こう見ますと、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威が与えられた。要するに、やがて、世界をですね、ある一人のこの悪しきね、権力者が現れて、これを、権威を握ろうとする人物が現れる。ね。今なんとなく、アメリカとソ連とがね、仲良くなりつつあるような気配を示しているようですけれども、決して油断はならないですね。やがて地球をですね、一握りにしようとする人物が現れる。ですよ。ですから聖書を見ると、決して、安閑としていられない時代が来る。それで彼はどうするかというと、地上の多くの生徒を殺す。ね。つまり、この時多くのクリスチャンが殉教するというね。これは、本当に恐ろしい時代がやがてやってくる。で、これを見て、不信感な者たちはですね、獣の側について獣を拝むようになる。ね。八節を記しておりますね。獣は生徒たちからですね、神の命を奪うことができないんです。ね、殺すことができても奪うことはできない。神の命を、ね。ですから、悪の力というのは限界がある。ね、イエス様を十字架にかけて殺す。そこまでだったわけですね、悪の力は。どんなに迫害しても、生徒たちの体を殺すことができる。しかし、死に追いやる以上のことは何もできない。生徒たちは死から蘇ってくる。ね。悪は独特の権威を持って支配するけれども、最終的な勝利を得ることができないんだということですね。私たちはそういうことをよく知って、生涯を送らなきゃいけないと思いますね。で、ここで注意しなければならないことがあります。それは何かというと、8節に、地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになると書いてあります。世の初めからその名を書き記されていないもの。これだけ読みますとね、イエス様を信じて救われるものと滅びるものとか、世の初めから神様によって決められているように、まあ、読めないわけもないんですけれども、ここはそういうことではないんですね。で、もしそうならばイエス様が、すべての作られたものに福音を述べ伝えようという命令なんかはもう無意味になってしまいますね。もう最初から救われ、天国に行く人と地獄に行く人は決まっていれば、もう福音伝える必要がなくなってしまうわけですから。で、この世の初めからというのは、キリストの十字架による救いの招きのことを言っているわけです。ね。キリストの十字架の予言というのは、創世記の3章の15節です。すでにこの、なされているわけですね。ご存知かと思いますけども、もう一度そこ読んでおきましょうか。創世記の3章、ちょうどアダムとエバが罪を犯した。その直後ですね。3章の15節。これがキリストの予言。 ね、十字架の予言であります。このことを、この世の始めからという言葉で表しているんですね。3章の15節、ちょっと読んでみましょう。創世記の3の15。はい、どうぞ。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。お前とはサタン、女とは女の生徒ですね。マリアの女とはマリアのことを言っているわけですが、その子孫と言われているのがキリストなんですね。そして彼はお前の頭を踏み砕く、ね、しかしお前は彼のかかとに噛みつく。これはキリストの十字架のことですね。ですからね、このことを言ってるんでありまして、もう世の初めから天国に行く人、地獄に行く人決められていると、こういうふうに考えないでいただきたい。その点は注意していただきたいですね。で、8節で、獣を拝む人とはキリストを拒む人のことであります。さて、9節に移りますと、9節では、耳ある者は聞きなさい。久しぶりに聞く言葉なんですね。この黙示録の2章から3章にかけての7つの教会の手紙のとこ、最後の部分、おのおのの手紙の最後の部分見ますと、耳ある者は聞きなさいという言葉、繰り返し繰り返し話されてたんですね。で、これが久しぶりに出てきたわけですが、これは迫害を受ける地上の生徒たちには慰めの言葉なんです。これはこの言葉をですね、聞けば、このヨハネの黙示録の2章の3節、2節か2章からですね、3章までに書かれてある7つの教会に書かれた勝利を得る者に対するですね、このご褒美が思い起こされますね。だから慰めです。しかし、獣の側につく者へはこれは警告を表しているんですね。そういうものを意味しております。そしてこの10節、生徒たちを捕らえて剣を殺す者は必ず彼も神に捕らえられて滅ぼされることになりますよということですね。虜になるべき者は虜にされていく、ね、剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。この獣と一緒になってですね、生徒を、随分生徒を殺すことになるんでしょうが、しかし彼もまた捕らえられて殺されることになります。ね。いうことであります。で、ここに、生徒の忍耐と信仰がある。ね。これは、世の終末に生きるクリスチャンは多くの患難を経験しなければならなくなってくるからですね。そして、多くのクリスチャンは、殉教の死を通って天の御国に行くことになります。ね。まあ、しかし、天の御国に入ったクリスチャンのほとんどは殉教を経験したものが多いんです。そのことを私たちは心にね、留めておかなきゃなりません。天国に行くのに、楽していこうなんてね、思っちゃいけない。ね。まあ、かといってわざわざ迫害にあっていかない。でもいいわけですけどね。あったならば、私たちは、忍耐と信仰が必要です。ね。患難に耐えるための忍耐と、そして目先の殉教などを恐れないで信仰を全うするための信仰が必要です。ね。この殉教するのを見て怖くなって信仰捨てるようなね、ことにならないようにというのが、ここに、まあ、警告されているわけですね。で、それゆえ、この獣が猛威を振るうところの3年半の期間というのはね、ある意味でクリスチャンの信仰が根底から振るわれる試練の時で、あ、こういうふうに思うんですね。あ、こういう時に、さあ果たして日本のクリスチャンたち大丈夫だろうかなと思うんですね。もうすぐにこの獣の側についてしまうんじゃないだろうかね。まあ、先の戦争の時にもね、この、まあ、この人たちがね、指導者に当たるような人たちも戦争に賛成したりですね、神社参拝に行ったり行かないとですね、殺されたり拷問を受けたりするわけです、ね。まあ、そんなことも行われたようであります。非常に残念なことですけどね、半世紀も経たないうちにこんなことが、まあ、起きてたわけであります。しかしこれから先またそういうことが起きる可能性はないとは言えない、ね。しかし最後まで耐え忍ぶ者が救われる。イエス様は、またの福音書の24章の13節でね、お話になっているんです。イエス様の予言はですね、当たる。 この最後まで耐えるところの勝利を得る信仰、私たちは持たせてなきゃいけないと思いますね。で、私たちの信仰障害も大なり小なり、忍耐と信仰が試される、そういう試練の障害なんだということを忘れないでいただきですね。それでパウロと同じように最後の勝利を目指してひたすら走る。で、信仰のコースを走り終えて、義の冠を獲得しなくちゃいけない。もう信仰生活を最後にゴールインしなきゃダメだということなんですよ。最後にこの、テモテの第二の手紙4章、6節から8節を読みして、そして、お祈りをして閉じましょう。テモテの第二の手紙4章、6から8まで。ここをご一緒にお読みして、そして終わりましょう。テモテの第二の手紙4章、6から8まで。ご一緒にお読みしましょう。これはパウロの生涯最後のですね、言葉であります。はい、それでご一緒にお読みしましょう。私は今や地の注ぎの、のものとなります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。彼は、間もなく殉教しようとしていたわけですね。そのことが彼はよくわかっていた。もう去る時が近づいている。しかし私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した。あとは義の栄冠が用意されているだけだ。で、これは私だけじゃなくて、主の現れ、主の再臨を慕っている者には誰にでも与えられる。ですから、最後までその信仰を全うしてください。こう進めているんですね。これからだんだん世の中良くなっていくんじゃなくて、だんだん悪くなっていく。皆さんどうです？良くなっていくかななんて思ってて、どんどんどんどん悪くなってて、もう手のつけようがないところまで行ってて、まだこれでももっと悪くなっていく。どうか、私たちはですね、この地上の生涯どうやって閉じるのか知りません。ね。あるいは、私たちの生きている時代に、この、するべき迫害が起きるのかもわかりませんしね。もう少し先になって起きるのかもわかりません。それにとにかく、何が起きても、私たちは、信仰の道のりを走り終えて、義の栄冠を獲得できる信仰をですね、全うさせていただかなきゃならないと思うんですね。そうでなければ、これまで忍耐した信仰が、皆無駄になってしまいますね。獣に側については、決して勝利がないということを、心に覚えさせていただき、目の前に起きるところの様々な困難、迫害、これらに、恐れないでですね、進ませていただかなきゃならないと思うんです。はい、それでは一言お祈りを捧げましょう。そして、賛美を歌いして締めくくりたいと思います。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。恵みの深い天の神様、私たちの住む時代は世の終末であります。そのことのゆえに、もう一度私たちは心をして歩まなきゃなりません。そして獣はいつの時代にも現れて、この世を支配し、そして多くの迫害や、あるいは困難を与えるものでありますが、しかしもう一度、この最後の時には、もっとひどい状況が現れてくること、聖書は教えております。そして、すべては聖書の通りになっていくこと、この今までの時代に少しも違ったことがありません。これから先も、同じであります。どうか神様が働いてくださり、そして私たちの信仰を強め、いかなることが起きても信仰によって歩む、その力強い信仰を私たちに与えてください。迫害が起き、何が起きても主を信仰を捨てないで、あなたの道を歩むだけの忍耐と信仰が必要であると、聖書を教えております。どうか神様のそういう恵みに満たされますようにお願いいたします。この時をイエス様の御名によって感謝をしてお祈りをいたします。アーメン。